藤崎なるみです、今年2本目の配信になります。タイトルゲストっていいねっていうことなんですけれども、何かと言いますと、私もう1年半ぶりぐらいですか、違う、2019年にですね、ゲストあちこちねいっぱい出てやってた時期があったんですよ、この番組もね。はい、2019年はなんと第9回から22回まで14本撮ったんですけれども、その他に、13本ほど、ゲスト参戦強化イヤーということで、他の番組にゲストに行っちゃ喋ってきてたんですね。はい、で、それが終わって、昨年、すごいもう糸切れたかのようにですね、パッタリ撮らなくなりまして、2020年はたった4本しかやってないんですね、番組を。はい、そんな感じなんですけれども、はい、で、どこのね番組に出てきたかと言いますと、キタキタカフェというポッドキャストの方に出させてもらいました。はい、大場さんという方とうさこさんという方がね、北の方の方と南の北九州の方とっていう形で北北なんですけれども、はい、こちらの96フレーバーということでね、カフェなんでねフレーバーということになってるみたいなんですけれども、96フレーバーの方でついに藤崎なるみさんがっていうことで、41分ほどの番組になってるんですけれども、そちらに出させていただいてお二人とお話をさせていただいてきました。はい、これが5月22日に収録したんですけどね、もうね翌日日曜日には配信をされてるというね、もう言葉が出てこない、どうしよう、編集ですね、スピード編集をされてまして、今一瞬切ってやり直そうかなと思ったんだけれども、これアンカーでそのまま取り出してしまったので、ちょっと編集が効かないんですね、私ねやらないんで編集を。編集をするんだったら普通にボイスレコーダーの方でね、iPhone の方のボイスレコーダーでやればちょっとだけ戻ってやり直すってことができるんですけれども、それはなんです、朗読の方でしか使ってない技なので、ちょっと今できないなと思って、今そのままにしました。はい、すいません、とっちらかってます、相変わらずです、こんな感じなんですけれども、はい、やらせていただきたいと思います。今回はその、ゲストに出てきたよっていうお知らせをしたかったっていうことと、あと、そうですね、朗読の方ですね、同人誌の朗読の方を一つ読ませていただいてと思っております。はい、で、ですね、とりあえずそちらの説明の方もしちゃうんですけれども、今回読ませていただくものが、テイク5ちょっと一服という形になってるんですけれども、ショートショートなんですけれども、こちらの方がね、前回第27回の方で、自由と束縛の狭間にっていう形で読んだのが第8号なんですね、同人誌で。今回11号なんです。で、なんでその9、10って空いてるかっていうとですね、1本落としてるんですね、私ね、原稿をね入れられなかったんですね。第9号の方で連載ものをするって言って、その結構前に書いたものをね載せたんですよね。したらその次の回に結局その続きが書けなかったということで、結局締め切りに間に合わず落としたんですね。私の原稿は載ってないんですよで、その上でまたこの11号の方で書くことなくて、なんか無理やり書いたよっていう感じの近況報告になっているんですけれども、でもそれの方がね、読んでみたら、バイク、珍しくねバイクのことをメインに語っているんですよ。で、初心者のバイクの免許を取る前の話なので、はい、50cc のスクーターだの、50cc の、オフロードだの乗ってるっていうような話をちょっと書いてます。どんな感じでこんな風にやって、わけわかんない、難しいなとか、そんなことをね、書いてますんで、そちらをちょっと読んでみたいと思います。その前の号でね、原稿落としたとか、そういう話もちらっと入ってるんで、一瞬その辺だけ省いて読もうかなと思ったんですけど、もうめんどくさいんで、そこもまとめて読んでしまいます。はい、なので何のことやらと思っても、何のことやらのまま聞き流してください。はい、ということで洗いざらい全部ぶちまけて読んでいきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。同人誌幻獣第11号より、テイク5ちょっと一服、藤崎なるみ。前回無謀にも連載となりました時の流れは緩やかにですが、あまりにも古い、4年ぐらい前 の作品だったので続きがなかなか出ませんので、次回までには何とか間に合わせようと思っていますので、どうか今回見逃してやっておくんなまし。ああ、さて、最近会社で使っていたスクーターが壊れてしまいまして、修理するといっても三輪の古めかしいものだったので諦めました。で、家にあった 50cc のオフロードタイプのバイクを持ってきて目下練習中であります。何しろ自転車歴が長いもんで、左のレバーが肝臓ではないクラッチだということを忘れてしまい、つい止まるときに握って止まらんとパニクるわけです。スクーターの時も両方ブレーキだったけど、右手はアクセルで忙しいので、主に左手でブレーキをかけていたぐらいだから、これは大変な意識革命を必要とすることなのである。右足のブレーキを使えばいいのでしょうが、左足のギアのことを考えつつ、いつでも足をついて止まれるようにと思っていると、右足も硬直している次第であります。左足のギア、これが結構難しい。最初はニュートラル、中立ですね、になっていて、メーターのところに N のランプがついています。で、左手のレバー、クラッチですね、を握り、左足のペダルを踏みます。すると、N のランプが消えて、一速、ローです、に入ったというわけです。ここまでは序の口。右手のアクセルを少し吹かして、手前に回すのだ。強いて言うなら、雑巾を絞るように。左手のレバーを少しずつ離していくのだ。いわゆる半クラッチというやつだ。するってと動き出すんだけど、うまく両方のバランスが噛み合わないとすぐにガクッと止まってしまうから厄介だ。これをエンスト、エンジンストップのことだ。というが、外でやると結構恥ずかしい。車ではミッション車、オートマチックじゃないやつ、じゃなきゃ嫌なんてつぶってるくせに、クラッチとギアの手と足が入れ替わっただけで運転が怪しくなるなんて、まだまだ修行が足りないわね。話がそれた。で、走り出したらまた左手のクラッチを握り、今度は左足のペダルの下に入れてあげます。最初に踏んで一足に入れたのだから、持ち上げたらニュートラルに戻るはずだが、あら不思議、 N を飛び越えて上の2足セカンドにつながるのです。謎じゃ。この時思い切ってあげないと N に止まってしまうので要注意です。あとはペダルを上げるごとに3速、4速と上がっていきます。もちろんスピードを上げながらの操作になるし、その都度クラッチを切ったり、握る、繋いだり、離す、しなければダメだけど、こんな教習所みたいなことを書いていていいのかしら。まだ会社の敷地内、車20台分の駐車場くらいの広さかな。でも空いてるスペースは半分くらいだな。で、のたくたと動かしてはエンストしているありさまです。今日で2回目の練習だったんだけど、限定解除、バイクならどんな大きいものでも乗れる免許、保持者曰く曲がるときはクラッチを少し切りながらとのことでした。これは狭い敷地でゆっくり円を描いているときのことだから、普通のカーブでは違うのかもしれないが、私にはわからん。ちなみにギアは次のようになっていますって書きながら確認している超初心者の私であった。6、5、4、3、2、N、1。そもそも車の免許で 50cc とはいえバイクに乗れるっていうのがおかしいのだ。スクーターだけならまあオートマだからいいけれど、普通のバイク型のに乗る場合は一度講習を受けてからとかの方が絶対に安全だと思うんだけど。制限速度が30キロまでなんて守ってる人の方が少なそうじゃない？だとしたらなおさら危ないもの。第一にメーカーが 50cc で70キロも出せるものを作って売っているんだから、立ちが悪いとしか言いようがないじゃないの。で、スピードが出るからってうっかり出していると運が悪い人が警察の速度取り締まりに引っかかると。そうか、企業は国の財源不足を心配して新しい資金源を開拓してくれているのか。知らなかったぞ。どうも話がそれる。はあ、疲れた。昔はバイクの免許を取りたいと思ったこともあったのよね。でも運動神経の発達が遅れている私だから、バイクをすぐに買って乗るならいいけれど、免許を取ってから時間経っちゃうと運転を忘れてしまうだろうということと、絶対にこけたりするから寿命が縮まるなと確信してすっかり諦めていたのよね。これで今のバイクを完璧に乗りこなせるようになったら、教習所に行って中型バイクの免許でも取ろうかしら。でも規定時間数で終われるとはとても思えないからな。一体どのくらいかかるんだろう。時間と金額と うちの大田和家の通勤用に、かっこ、車は1台しかないから2人が時間差で通勤するためには必要だったのだ。買ってやったのに、冬は寒くて乗れないとほざいて、おまけに夏は夏で暑いからとか言って結局あまり乗っていないのだ。そのくせバイクの免許が取りたいとか言い出して、かっこ、実は昔通っていたのに忙しくて卒業できなかったらしい。私が練習しているのを見て、バイクは面白いだろう、だから免許取らせて、なんて言ったって、どうせ年に数えるくらいしか乗らないんだったらいらないじゃん。行くなら私も行きたいし、それしたら莫大な出費だぞ、これは。今、流行りのマルチメディアパソコンだって欲しいし、コードレスの留守電も、かっこ留守電はあるけれど、ファックスも、かっこ、これはパソコンがあれば完結するか。全自動洗濯機も、かっこ、二層式のが元気だからちょっとかわいそうかな。二台目の自動車も、かっこ、これは贅沢か。でもそうしたら、運転ポジションを変えるたびに嫌な顔されないで済むし。買いたいんだぞ。どれが優先なんでいい。賃貸アパート暮らしも卒業したいし。肝心なことを忘れていたぞ。みんなの結婚式ラッシュも近年中に来るし、何より作らないんじゃなくてできないんだけど、子供だってでいつできるかわからんし、なんだか悲しい現実だわ。しくしく。バイクのことはもう書くことがないからな。あとは雑感機で埋めようか。かっこ、すでにそうなってるか。ファイナルファンタジー6にハマっています。今頃と思いの方もいらっしゃるでしょうが、10月に買ったばかりです。二人で奪い合いながらやっているので、なかなか進まないのです。容量の悪い私はそそのかされて、途中で武器をいくつか売って換金してしまい、後でも買えると言っていたのにないんです。それも必殺剣を使うはずの土間城にいた彼の使える剣がどこにも売ってないんです。ああ、メンバーにいないキャラクターの装備を何度も剥がした私がいけないのね。ちなみに彼の名前は、かっこ私のゲームでは、ゴンブトと言います。カップ生うどんか何かの CM の外人が一言、ゴンブトというのがあったんだけど、その人に似ているからでありんす。かっこ知らない人にはつまらないか。なんか視線を感じると思いきや、うちのマナ娘の三毛猫リッチーでした。何さ、寒いってか。はいはい、暖房するわよ。ここ、かっこ会社は温度差が激しいからね。10月生まれの彼女は今年で2歳になったから、すっかり私とためなんだな、これが。すぐに年上になってたりするんだろうけれど、きっと女盛りなんでしょうな。まだ避妊の手術をしていないので、数ヶ月に一度はもうどんなに叱ろうと泣き叫んでうるさいです。早く手術を済ませたいのですが、ここでも大田和家が、一度産ませてからの方がいいとのたまうのでなかなか連れていけません。生まれた子猫なんて飼えないのにね、無責任よね。ああ、でかかじかんでる。エアコンもつけたのに。次の締め切りっていつになるのかしら。今から書かないと間に合わないかしら。恐怖の連載、かっこ、連載になってないよな、2回目を落としてるんだから。の続きを書かねばならないよね。とりあえず、スペースも埋まったし、これでおしまい。めでたしめでたし、ちゃんちゃん。
藤崎なるみの風に吹かれてアンカーアプリで配信中。パーソナリティ藤崎なるみ、ツイッター、ツイキャス、ポッキャス、ナナスティ。これら大好き、アラフィフ、四児母、日常雑談、ボケたり、笑ったり、一人語りで飽き足らず、どこでもゲストで喋ります。不定期配信、ツイートチェックは、なるみ、アット、藤崎、チェケラッチョ。
28回藤崎なるみの風に吹かれて聞いていただきました。いかがだったでしょうか。まあね、テイク5の方をね読んだ後に、CM の方をね入れさせていただいたんですけれども、あれを歌ってるのがね、ミカエルさんっていう方なんですけれども、前にあれを出した時に、あの歌詞の方、歌詞っていうかね載せたら、 CM の方載せたら、じゃあ、面白いから歌ってみたって言って俺に送ってくださったやつで、まあ、今回も一応了承はいただいて、はい、流させていただきました。ということで、あの CM の方はね、他の番組でも結構 結構でもないけど時々流れてるところがあって、たまに聞いて、えまだ使われてるのって自分のところであまり流すことなかったのでびっくりしちゃう感じなんですけど、まあ一頃ねそういうなんか作曲っていうほどではないんですけれども、なんかこうクラシックに乗せてね替え歌みたいにして、あの自分のね藤崎鳴海の風に吹かれてみたいなものをなんか作っていた時期があったので、またなんかそういうのね面白いの作ってみてもいいかなとは思っています。はい、最初のねオープニングの方を撮ったのが、5月の31日だったんですけれども、すみません、5月のうちに出せずに今、6月1日の朝ですね、ちょっと早く出たのであのエンディング今撮っております。昨日はね昼にオートミールで海苔の佃煮で食べてね、でゼロカロリーのこんにゃくピーチ味とあと味噌汁ですね飲んだだけだったんでお腹空いてて、帰りにちょうど道の駅でね買い物して、そしたらそこで柚子とクリームチーズの米粉パンってのがあって、わなんか珍しいと思って、はい、それを買ってオープニング撮って朗読を撮った後食べながら聞きながら帰りました。はい、でまあ編集ちょこちょこ編集っていうかね、まあ間にこの曲入れようかどうしようかとか思いながらいろいろやったりしたんですけれども、ちょっとまあバタバタ結局終わりまでたどり着けなかったんで今エンディング撮っております。これを入れたらもうほぼ完成なので、6月1日配信となる予定でございます。はい、まあまあ予定でございますって言ったって聞いてる人はもう配信されてるものしか聞けないんだから何言ってんの今更になっちゃうかな。で今日もね今朝同人誌の方のね次の号、あもう今ずっと持って歩いてたんですけど、昨日ようやく読んだので朗読の方したのでそれを置いて、じゃあ次の号って何かなと思ったら、今回11号を読んだんですけど次からは12号とかじゃなくて何年の夏号とか冬号とかっていう形で、ね、呼び方が変わってるんですよ。あれとか思って、これ確かにこの続きで合ってるよなとか思いながら、ちょっとそこの記憶が曖昧なんですけど、ただこの、今回のテイク5の方で多分、猫が2歳になって私と同い年ぐらいって言ってるので、猫って1年で20歳になるんですよ。で2歳ってことは24なので多分24くらいですかね。で90、そうですね、でも次の号が96年とかになってた気がするんで、もしかしてここで同人誌の方がちょっと1年ぐらいお休みが入ってたのかもしれません。編集者の方の、ね、都合でちょっとお休みしますってことで引っ越ししますなんて時期があったから多分それなのかもしれないんですけれども、はい、でまあ次がだから96年の春夏号か96年の夏号になるんですけれども、まあ、そちらは、まあ、ちょっと次回運動しようかな、ちょっと恥ずかしいかなと思いながら、まあ、それももうこの際なので全部恥さらしていきたいと思いますので、まあ、まあね年に4回しかもし取らないんだとしたら次はいつだ秋じゃないかっていうなるんですけれども、まあそこまでいかないうちに取れたらいいかなとは思っています。はい、またねゲストをぜひどうぞっていうなんかお話とかもちらっとあったりなかったりなので、まあ、もしそういう興味がありましたらツイッターの DM とかでDM でもコメントでも言っていただければ、都合が合えばまたねゲストでお話とかさせていただけたらなとは思っております。はい、ということで、このぐらいにしてぼちぼち会社に向かいたいと思いますので終わりたいと思います。お相手は藤崎鳴海でした。またね。